はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、この方にも来ていただいております。
はい、大分県別府市からペンネーム兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では今回は、ジェームス・ボンドとしてという作品、プラス、まあ兄さんにはノータイムトゥーダイの感想を聞きたいと思います。
はい、
このジェームス・ボンドとしてっていうのは、映画作品、劇場に公開された作品ではなくて、Amazon プライムで、オリジナルなんですかね。
オリジナルですかね。
違うんですかね。僕らは Amazon プライムで見たんですけども、うん、まあそういう作品で、劇場公開されてるわけではないですね。
そうですね。
2021年制作のアメリカ、イギリス合作の映画で、うんうん、映画というか作品で47分ですね。
うんうん、
現代が、ビーイング・ジェームス・ボンドですね、
うん。
まあ、ザ・ダニエル・クレイグ・ストーリーっていう副題がついてる。
うんうん、
まあ、ダニエル・クレイグのジェームス・ボンドの5作品について、まあ、のドキュメンタリーって感じですね。
はい、そうですね、はい。
で、監督がベイリー・ウォルシュさん。で、てか、まあそうか、そのぐらいですかね。うん、はい。じゃあこの感想をまず、じゃあ、おどけいさんからお願いします。
はい。これは面白かったですね。はい。まあ、短いというのもありますけど、とても見やすいですし、
うん。
うん、僕は、007については、ダニエル・クレイグ版については、ノータイムトゥーダイしか見てないんですけども。
あ、そうか、そうか。そうですね。
過去作は見たくなりましたね、これで余計に。
うん
うんうん、
見ておけばよかったなってちょっと思いましたよね。
あ、
うん、まあ、今から、順に遡って見てもいいかなっていうふうに思いましたけども。もう
一個ずつ戻っていくってことですか、逆に。
あ、いやいや、そういう意味じゃないですよね。最初の、
ね。これもでもいいかも
しれない。逆再生ですか。なるほど。はい。で、この作品のジェームズ・ボンドとしてという作品の、内容に、触れていきたいと思うんですけども、
うん、
まず、まあ、最初に思うことは、まあ、多分イギリスのメディアだと思うんですけど、まあ、ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドとして選ばれた時のメディアの対応ですよね。
うんうん、
これがひどいなと。クソだなってちょっと僕は思ってしまいましたよね。
クソですよね。
まあ、もちろん、その映画が公開されて、映画を見て、うん、で、ああ、彼はふさわしくないとかね。彼はちょっと違うんじゃないか。ジェームズ・ボンドらしくない、じゃないかって言うんだったらまだわかるんですけど。まだ映画も何も、見てもないというか、撮影も始まってないのかな、わかんないですけど、うん。公開もされてないのに、彼が選ばれたというだけで、評価を、ひどい評価をしてたわけですよね、
うん。
うん。それがまずひどいなと。とんだルッキズムだなというふうに僕は思いましたね。はい、まあ、映画の内容はそこじゃないかもしれないんですけど、とにかくそれがひどいなって僕は思いましたし、まあああいうメディアの評価とか、そういうのはいかに当てにならないかみたいなことをちょっと僕は思いましたね。まあ今やツイッターとかそういう SNS が普及してますから、まあそういうメディアの別に評価とか読む必要もないわけですよね。我々自分で情報を探して、まあ信頼できる人の評価みたいなものを、うん取ればいいわけで、なんか、そういう意味では新聞とか雑誌の存在意義ってなくなってしまってるな、みたいなことちょっと思ったりとかしましたね。
うん。
ま、そこはまあ、置いといてですね。まあ、この内容は、まあ、題名にもあるように、その、彼がいかにしてジェームズ・ボンドになっていったか、みたいなところが描かれてるんですけど、
うん。
まあ、もともと、ダニエル・クレイグ自身がそんなに有名な俳優でなかったってこととか、
うん、
それから体も、まあそんなにいい体してなくて、まあ細かったぐらいの、細いまではいかないかもしれないですけど、別にそこまで鍛えてるわけでもなくてっていうところから始まって、ああ、やっぱりその作品が彼を作ったというか、
うん、
ジェームズ・ボンドになっていったんだなっていうところがすごいわかりましたし、なんか、まあ俳優としての、その成功話というかね、そういう意味でも面白いと思いましたし、まあ特に最初の作品ですよね。 最初はカジノロワイヤルでしたっけ？
カジノロワイヤルですね。ダニエル・クレイグの。
ダニエル・クレイグのもちろんそうです。はい、それを、それを、一番最初のやつを一番見たいなって僕は思いましたね。
うん。ミケルセンでるし。
うん。
まだ見てないんですけど、
うん。
うん。そういう風に思わせてくれる作品、映像だったなっていう風に思いましたね。うん。それと、なかなか、ただ映画を見てるだけでは、わからないような、その、映画制作の裏話的なものが見られたのがちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。まあ、もちろんその、メディアに叩かれたというところもあるんですけど、あとは、結構、怪我してるったんだなっていうこととか、骨折。まあ、だから結構、本人がアクションやってる部分が多かったみたいで、怪我しながらやったとか、なんかギブスかなんかしてたのかわかんない。それをしながら撮影したとか、いや、すごい頑張ったっていうかね、大変だったなっていうのもわかりますし、あとこれはアメリカかイギリスかちょっとそこまでわからないですけど、ならではだなって思ったんですけど、あ、ハリウッドなのかな、やっぱり。脚本家のストライキとかがあったりとか、
はい。
まあ、らしいなっていうところとかね。
すごい下りでしたね。
うん、だから、あんな、そう、あんな作品でも、やっぱり、そういうのは普通に起こるんだなっていうこととか、なんか、そういう裏話みたいなのが見れて面白かったなっていう感じですね。僕の感想としては以上ですね。
はい。はい。ありがとうございます。はい。では、僕なんですけど、まあ、僕も面白かったです。
うん。
はい。なんか、ダニエル・クレイグ版の、まあ、全部、初めから、まあ、最新作に向けての、流れというか、そういう歴史が一挙に見える。しかも47分で見えるっていうのは良かったですし、なんかこの監督あれなんですよね、なんか、フラッシュバックっていう、ダニエル・クレイグが主演してる作品があるんですけど、それの監督だった人が、撮ってるドキュメンタリー映画で。
じゃあ、まあ、知り合いというか、
まあ、彼への愛情があるんでしょうね。
なるほどね。
まあ、リスペクトで、
うん
うん。で、まあ僕も音圭さん言うように裏話が面白かったですね。
うん、
その、11人候補がいたとか。
ああ。
候補が出てましたね。
そうそう。
ヒュージャックマンがちょっと出てくると
かね。
うん。名前もちゃんと出てて。まあ本当の候補かわかんないですけど、まあヒュージャックマンは声かけられたって言ったから本当なんでしょうけど、うん
ね、
噂も含めて
か
もしれない。まあ、でヒュージャックマンもいいですよね、結構。
そうですね。
長身だし、
うん。
まあ、そういうのを見たいなと。まあ、次のね、ボンドでもありえなくはないっていうか。
年齢的にも。
でも結構、年いってからなってる人も過去いるんで。
あ、なるほど。
そうですね。なくはないかもしれないですね。
まあ、あんまりね、囚われずに、いろんな年代のボンドがいてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
女性がいてもいいかな。
そうそうそう。名前どうするんだっていうところはね、ありますけどね。
うん、まあ、ジェームズ・ボンドじゃないでしょうね、もう。セブンだけで。
うん、
いや、のみでいいかなと思います
ね。なるほどね。
ぶっちゃけ、
ね。そうそう。
スピンオフ的な扱いになっちゃうかもしれないですけどね。
でも多分ないであろうと思われます。
そうですか。
まあ、その、キャラクター的に、まあ、固定化されてるから、その反発されるのもわからなくはないんですけど、
はい、
最近なんか、スーパーマンが同性愛者的な感じの描写になったっていうので、
うんうん、
なんか叩いてる人がいるみたいなのもある。
ああ、いるんですね。
ですけど、まあそれもなんかこう、自分の固定、キャラクターの固定概念というか、まあ、あるじゃないですか。まあそれを崩されたくないっていうのは気持ちはまあわからなくはないですけど、
うんうん、
まあでも、それによって逆に、そのキャラクターの幅が広がるから、
うん、
もう今回そのダニエル・クレイグやることによって、まあ髪型っていうか髪の色は別に何色でもまあいいっていうふうに広がるし、選択肢が広がる方がいい俳優が選ばれる可能性が高くなるわけで、ショーン・コネリーみたいな人しか選ばれないんだったら、もう本当演技下手くそかもしれないじゃないですか。見た目は似てるけど。だからまあ、いいんじゃないかなと思いましたし、まあしかも、その誕生から、まあちょっとネタバレなんか言えないですけど、誕生からまあこう、最後までっていうところが、一連の流れになってるっていうところもあるから、うん、まあまるっきり違うイメージの人を出すっていうのも、まあ良かったですし、
うん、
まあその、選んだ方はそこまで考えながらやったのかなとか、
うん、
どこまで、もう5作品ちゃんと全部考えた上でのあれなんですかね。
どうですかね。
でもなんか、ドキュメンタリーを見てる限りは結構、その回その回で結構考えながらやってる感じもあったんで。
っていうか、かなり行き当たりばったり
が途中で。そうそうそうそう。
監督もいなくなったり、脚本家もすご
い。ね、大変だったみたいですよね。うん、
結果往来でこう、お作品でうまくまとまりましたけど、どこまでなんだろうっていうのはすごい疑問に思ったりとか。あとはその、まあ彼でいいんですけど、僕はあの、ダリエル・クレイグもいい、クレイグで、まあ良かったと思うんですけど、なぜ結局彼に11人の中を選んだのかっていうのは、
そうですね、
ちょっとわからないのが残念だった、うん。あの、選んだ方にちょっと、ちゃんと聞いて欲しかったなっていうのは、あったんですけどね、
う
ん。
そうですね。あ、なるほど。
でもあの、はい。短くすごく、あの、うまくまとめていたし、すごいかっこよかったんで、
はい。
やっぱ見て、はい、よかったと思います。あの、紹介してもらってありがとうございます。多分、あの、紹介なかったら見てなかったと思うんで。
あ、そうですね。
はい。
う
ん
う
ん、はい。では、はい。兄さん、お願いします。
はい。あ、私はあの、今回の、ノータイムツーダイの感想、うん。
はい、あ、まじそっちから、はい。お願いします。
すいません。あの、いいなるべく、短めにというか、ノータイムツーダイを通して、これまで見てきた僕の007感みたいなものが、を改めてちょっと振り返る映画になった、に、僕にとってはなっていたんですね。はい。で僕に、あ、マスさん確か全作品を通して見たんですよね。
あ、まあはい、去年からですけど、はい。
あの、そこまでは僕は行っていなくて、
はい。
半分ぐらいですか、半分行くかどうかぐらいかと思うんですけど、まあ、ショーン・コネリーの007から見てはいますけれども、物心ついた時にはもうすでにロジャー・ムーアが80年代、あの、ムーン・レイカーとかやっていた時に、あの、ジョーズみたいなキャラクターが、出てきて、ちょっと、あの、ふざけた映画だったんですよ。
はい、
あの見れば見るほどふざけた映画だったんですけど、ショーン・コネリー版も後から見直すとかなり、ひどくてというか、あの、いや、もう、僕、すごく007、あの、ジェームズ・ボンドというキャラクターにも愛着はあるし、大好きで見てはいたんですけれども、同時に子供ながらに思っていたのが、この世界には、あの、美男美女しかいないのかっていうのがすごく引っかかって、なんか、サザエさんみたいな人も出てこないし、あの、ね、確か、
サザエさん出てきたら面白い。
なんかね、ああいう感じの、あ、そう、それで当時結構メディアの側も結構比較して報じてたりしてたんですけど、はい、日本映画の方が、男は辛いよとよく並べて語られることが多くて、あの、どちらも長寿映画で、そして、うん、男は辛いよがある時点で、007を抜いたんですね。あの、サックスの。
あ、そうですよね。そう。
で、007を抜いて、トラさんがギネスブックに載りましたっていうのはニュースになったのは、すごく子供、10代だったかな。
もう倍ぐらいあるんじゃないですか。50作品ぐらいありますよね。
はい。あの、また最新作もね、1年前に作られたりしてますから、50作かな、あれが。
倍ですね。うん、
ですね。はい、うん。さらに更新したので、でも、多分007するか、抜くんじゃないかと。
まあ、ね、
まあ、この先はね。
うん、まあ。
で、この2作品って実はすごくとてもよく似ていて、うん、あの、必ず観光地に出かけて旅をして、それもかなりな観光、うん、有名な観光地に旅をしてマドンナと出会い別れるっていう大まかなプロットはほぼ変わらないんですけど、
うん、
あの本当に絶世の美女が出てきて恋に落ちて、別れてっていうのを毎回繰り返すっていうシーンは、ただトラさんの場合は本当にマドンナ以外の、あ、桜さんとか綺麗な人ももちろんいるけれども本当に実生活と地続きなフィクションとして描かれていて、
うん、
あのフィクションはファンタジーではあるんだけれどもやっぱり庶民の世界観というのがそこにあるに対して007は本当にアニメに近いというかあのいや現実でこんな人に会ったことないけどっていう人ばかりが出てくる特に、うんま、ボンドガールも大体一人じゃなくて二人三人出てきて、で、っていうのがすごくちょっと子供ながらに、なんだろうな、不快感ではないけれども、不思議だなと思いながら、 あの、見ていました。で、あの、僕の中ではですね、位置づけとして宇宙戦艦ヤマトにすごく近い位置づけで見ているストーリーで、ヤマトも見ているときはすごく大好きだったんだけど、今見ると、あれ？もう2作目以降はもう本当に、え？これ今ダメだろっていうところしかちょっと、あの、立ち上がってこないというか、この作りは今ないんじゃないって、やっぱり思ってしまうことの連続で、007ももう本当にストーリーの都合で、どんどん女の人を特会引っかいどころか、殺されちゃうし、今回、ノータイムツーダイで、とても重要な名前として、ベスパーって出てきますけれども、ベスパー、もう、これも、多分もう、ね、言っても、ね、いいかなと思うんですけど、ね、亡くなってしまうし、あの作品自体もボンドガール、確か二人いたと思うんですよ。自分の好みはどっちかっていうと、一人目の人が好きだったんですけど、一人目の人もなんか無残に殺されちゃうし、ベスワーもいなくなっちゃうしっていう感じで。で、ボンドはボンドで、なんかちょっと、ダニエル・クレイグ版のボンドは、そこにちょっと悲しいボンド像というのを、描いてはいたけれども、結局、大枠としては変わらない007があって、ただ、カジノロワイヤルを見たときに僕はどっちかっていうとすごい強い違和感を感じた方の人間で、まずガジェット描写が極端になくなって、なんか一見、リアルというよりも一見リアルな感じのシリアスなドラマに、シリアスなドラマの体になってる感じがしたのが自分の中でちょっと違和感として残って、だけどもそういうストーリー上のちょっとごつごつ趣味と言っていいのが、そういうところは変わらなくて、描写だけがあたかも本当であるかのような感じになっていて、中身は冷戦時代の、スパイ戦そのままをこう引きずってるような印象がすごく強くて、それがこう続いていたのが今回の最後のノータイムツーダイは一番僕好きです。好きだと思いました。ダニエル・クレイファンの中で。ここの感想はちょっと新エヴァの感想と重なるんですけれども、ちょっとらしくない。007らしくない、らしくなさを意図して多分描いたんじゃないかなと思うシーンがことごとく僕は、すごく好意的に見られたっていうところがあったんですね。子供が出てくるっていうのは、なんか賛否がどうもなんかあるらしいですけど、いや、あれだけ女性と関係を結んでいて、いないはずがないだろうって僕思いながら、
なるほど、
ね、初めて子供が出たと思って、それがすごく嬉しかったことが一つ。と、あとなんか起きて、女性の007がついに現れた、もうそういう時代だよねっていう中で、のみとのちょっと軽い、こう、マウンティング合戦がすごく、微笑ましく描かれていて、自分はもうぶっちゃけ次ものみでいいんじゃないかと思った。ジェームズ・ボンドじゃなくて、のみの007が見たいなと思いながら僕は見ていたけれども、多分それは、世論が許さないのだろうなという。007を支えているファンの人たちが、やはり、さっき松さんがおっしゃったように、やっぱボンドにはこうあるべしみたいなものが、未だに、根強いんだなというのはちょっと感じているので、多分それは起きないので、さっきお話しあったようなスピンオフみたいな形に、だったら、あるのかな、スピンオフでもいいからちょっと見たいかなと思ったりしました。で、今回一番最高だった点が2点あって、一つは、序盤の、ベスパーのお墓に入って、見た時は一瞬、びっくりしたし、ショックだったんだけど、後からもう笑いが込み上がってきて仕方がなかったんですね。ボンドは、まさにもうこの映画そのものはそうなんですけど、まさにお焚き上げ映画だなと思って、ただ日本のお焚き上げとは違って、場所の名前忘れちゃいましたけれども、その土地の風習としては、もう消し去りたい過去を燃やして、未来への道を開くんだっていう。ところで、まさにそういう映画に、なってるのかなと思いながら見たんですけれども、ボンドは、彼女に言われて、ベスパーとの過去を、墓に燃やしに行ったんですけど、でもあれってベスパーからの返答ですよね、と思いながら僕、思ったんですよ。思った時に、まあ実際スペクターがそれはやったんだろうけれども、 いや、あれはもう、ベスパーからの返答でしょと思いながら。
なるほど。
あ、もうこれでチャラよって彼女が言ってるように思えた時にもうおかしくて仕方がなくて、まあ沖縄の言葉で言うと、イーバーやさって、こういう時に言いたくなる、そういうシーンでした。ざまびろと思いながら。で、でもボンドは死なないし、
うん、
ちょっと痛い目を見て、ちょうどいい、まあ、ボンドにはちょうどいいぐらいの、ちょっと、うん、お灸の据え方というか、いい別れ方だなと思って、
うんうん、
あ、ベスパーらしいなと思いながら、うん、ちょっとなんか、嬉しくなるっていうと変ですけど、いや、ちょっと嬉しくなりましたね。うんうん、あれはちょっと、あのシーンは良かったのと、もう一つは、
はい、
その女性の007ののみのセリフで、
うん、
その、今回のヒロインの、あ、名前忘れてしまった。彼女と、対面を果たすっていう時に、うん、やっぱりこうね、関係のあった二人なんで、そのヒロインの、リアクションを見たのみが、
うん、
彼を前にすると女性ってみんなこうなのって、あ、言って言い放つ。よく言ったって。
うん、
もうもっと言ってやれと思いながら。
なるほど。
いや、現実で、ああいうシーンがあったりすると、うん、やっぱり、うん、あ、こういうことってあるよねと思いながら見てたんですけど、うん、やっとこう劇中でちょっとメタツッコミと言えばいいのか、ツッコミとか、うん、あ、よくそこに言及してくれたよ、ありがとうと思いながら、もうあのシーンはもう最高でしたね。で、あと前この配信で、
はい、
おとけさんがおっしゃってた枯山水風、の場面も、あれ、そこも好きで、どう見ても小学校の、逆にできてないところが、おかしくて、どう見ても小学校によくあるビオトープにしか見えない。あ、学校行くとあるよね、こういう場所とか。その、なんだろうな、まがいもの加減が、どうも、日本ではない。ところのまがいもの加減が、ね、いい具合に、おかしくて、でもこれは日本の人しかキャッチできないなと思ったり、オープニングでもね、あ、これは日の丸なのかなと思いながら見てますだけれども、
うん、
で、最後はちょっと北方領土らしき場所に行くっていうところで、ちょっと思ったのが、うん、あ、やっぱりこう、権力者たちのやっぱりこう視線だなと思いながら見てたんですけど、あそこは日本とロシアが領有権を争っているっていう言い方されてたけれども、
うん、
あそこにはそもそも先住民族がいてっていうことが、うん、ちょっと前に熱源という小説を読んだんですけれども、
うん、
あそこでね、やっぱりこう生きてきた人たちの姿がこう、あ、やっぱりこう描かれてないよな、無視されてるよなっていう思いが、うん、どうしても、うん、昔ながらのこの世界観を西側陣営と言われた人たちの世界観を未だ引きずっているところもちょっと僕はちょっと考えすぎかもしれないけれども、ちょっとそういうところにもちょっと想像がいったりしながら見てました。で、今回のジェームズ・ボンドとしてというドキュメンタリーの方なんですけど、あ、もうおっしゃる通り、もう最初がとにかくその監督さんのね、多分恨みをこもってるんですかね、うん、さっきのマスさんの説明を聞いて、ああそうかと思ったんですけど、もう最初の編集がもうこれでもかっていうぐらい彼をもうバッシングするね、
うんうん、
メディアの嵐で、そんな髪の色がどうとかって日本の中学校の校則かよって思っちゃうんですけど、ああいうことを大の大人がメディア上げてうわーって、それこそ国民的なバッシングで攻め立てるっていうのはちょっとやっぱり引いてしまうし、その中でね、やっぱり頑張ってるダニエル・クレイグに対してはやっぱり頑張ってる。ああ、
うん、
やっぱ好きになってしまいましたね。うんうんうん、あの中でよく、うん、ここまでやる。それこそもう最初から最後まで、その、怪我をしてるね、ダニエル・クレイグの痛さも感じつつ、そういう世論のそのバッシングの痛さも感じつつ、で、その世論がバッシングから好意的なものに反転するところもまたひどくて、
うんうん、
たまたまパパラッチが撮った、海で撮った、彼の上半身の裸の、はいはいはい、姿がかっこいいっていうんで、今度は好意的な声がワンと上がるっていう、うん。それもそれでどうなんだっていう。
そうそうそう。
だ先ほどもお話に出ましたけど、一作目のカジノロワイヤルのオーディションの時のダニエル・クレイグって、今のダニエル・クレイグと本当に別人に思えて、
うん、
本当に若く、今の自分よりもずっと若くて、え これダニエル・クレイグと思いながら見てたのが、我々の知ってるジェームズ・ボンドになっていく過程がすごく劇的に、すごく感動的で、
うん、
で、しかも撮影はあんな綱渡りでね、まさかやっていたなんて本当に知らなくて、
はいはい、
いや、よくここまで立て直して、作品の質、まあ、さっき結構散々言いましたけれども、でもそんな中で結構もうここまででも、最後の、でも、ノータイムツーダイまで来れたっていうのはすごいなと思って、思いながら見ました。あ、それで、ノータイムツーダイのエンディングにちょっと話戻るんですけど、
はいはい、
ちょっと一つ意味深に思ったのが、松さん全作品見てご存知だと思うんですけど、必ず次回作の、あれが、文字が、MCU でもよくありますよね。スパイダーマンがまた帰ってくるみたいな感じの、ね、次はサンダーボール作戦でお会いしましょうみたいな、そういうテロップが必ずお約束で007であるんですけど、今回は、出てはくるんですよ。リターン、ジェームズ・ボンド・イズ・リターンみたいな感じで出てくるのに、必ず、今まで字幕が必ずついてた、僕の記憶が正しければ、字幕がついてたのが、今回、戸田夏子さんの字幕をそこに当ててなかったっていうのが、ちょっと、いや、考えすぎかもしれないんですけど、なんか意味深に覚えて、まあ、ダニエル・クレイグが最後だからっていうところも関係あるのか、何なのか、設定が大きくもしかしたら変わっちゃうのかとか、いろいろなんか、想像を勝手に膨らませながら見ていましたという、はい、そういう次第でした。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そっか。ドキュメンタリーももう大丈夫ですか？
あ、ドキュメンタリー、良かったです。時間もちょうどいいぐらいで。
うん。
あ、これは歌丸さんがラジオで紹介していて、知って即見たという。
あ、そうなんですね。
本編よりも先に見ました。
おー、はい、
そうなんですね。
で割と、ドキュメンタリーから見ても全然支障がなかったなっていうところもちょっと感心しながら、はい、見ました。
ノータイムトゥーダイの映像は、そんなに出てこないですもんね。
そうですよね、うん。
だから制作時期にもよるのかもしれないですけど。
そうですね。
確かに。大丈夫ですか？
そうかね。次どうなるのかなっていうのはやっぱりね。
どうなるのかな。ただ、ジェームス・ボンドというキャラクターが追っている、その価値観というか、男性像みたいなものは、ちょっと、ロジャー・ムーアの時代でかなりもう止まったままっていうか、その個人としての魅力、俳優さんとしての魅力はそれぞれあるんだけれども、かつてね、その日本のサラリーマンとか、あと外交官の人が、複数の外交官の方が、何かの本でも、かつて日本の外務省でトップだった人の、書かれた本の中で、私はジェームズ・ボンドに憧れてこの道に入ったみたいなことを言う方が結構少なくないらしいんですよ。その外交官の方も趣味で書いておられたんだけれども、だとしたらなんか古いなと思いました。今でも、そういう日本のビジネスマンの一つのこう、なんだろうな、お手本というか憧れみたいなものとして、ジェームズ・ボンドが機能しているのかなっていう思いが、日本に限ってはまだ、僕の周りはそういうマッチョな、向こうのイギリスの考え方だと、プリンシパルっていう言葉で表されるらしいですけれども、例えば、全く関係のない分野で、昔サッカー、熱心に見ていた時代に、サッカーの、日本代表のサッカー、日本サッカー協会の技術委員長の、書いた本の中で、これから日本のサッカーの中にも英国式のプリンシパルを導入していくっていうくだりがあって、この選ばれたものの、これ男性の、選ばれし男性の、その、行う責任みたいな感じで、強い、リーダーシップとか、その男性のですね、リーダーシップとか、そういうものが強調されるくだりがあって、で、昔の007を、まあ、モデルの一つにしたと言われている、キングスマンという映画がありますけども、あれはもろに、あ、この騎士道のプリンシパルの世界だなと思いながら、ちょっと複雑な感じで、見て、2はちょっと見る気にならなかったっていうのがあって、なんかね、ああいう、そう、国民性とかもあるだろうし、一概に否定するつもりはないけれども、なんか、ちょっと乗ってけない、ちょっと世界ではあるのかなと思いながら、 ちょっと遠ざかってきたところはありましたという感じですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おつげさんも大丈夫ですか？もう。
そうですね。まあ、さっきも次回作の話したんですけど、
はい。
まあ、より、これから、作り方とかね、どういう設定にするか難しくなるでしょうし。
いや、なるでしょう。
ね、これは見て思ったんですけど、その、俳優も、打診されて、その、受けるっていう決断、はい、結構、やっぱ重たいですよね、やっぱり。
そうなんですよね。
ここまで大きくなると作品が。
うん、
その、成功、絶対成功しないといけないっていうのもありますし。
そうですね。
ずっと出ないといけないっていうのもあるんで。
うん、
なんかやっぱ大きく人生をね、変えるような、ことにはなるだろうなっていうところですよね、うん。そんな簡単に引き受けられないですよね。
まあそうですね。
とかいろいろ
思いますね。確か1作か2作で辞めた方もいましたね。
あ、そうなんですか。あります、1作しか出てない人いますね。
まあ、ティモシー・ダルトンは2作。うんうんうんう
ん、そういうことにもなりかねないっていうのはね、はい、ありますからね。
うん
うん、そんなとこですかね、
はい。もう決めてんすかね、次の人。
どうなんすかね。
どうなんすかね。
うん。誰がなるのか。いつ分かるんですかね。
いやー、ちょっと、そこはでもやっぱ気になりますね。で、多分きっと見ちゃうんだろうなと思いながら喋ってますけど。
いや、本当楽しみです。
はい。
はい。では今日は、ジェームス・ボンドとしてと、ノータイム・トゥ・ダイについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。